新平家物語連続講義第70回石舟の巻昼顔夕顔吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は時忠が中心となって憲仁親王を皇太子に立てようと策謀を巡らしているとの噂が立ち、二条天皇の逆鱗に触れた場面をお送りしました。二条天皇は先の年、二代の妃として忠子を迎えたにもかかわらず、体調が優れずにいました。側近の者たちに問われても、別に、と返すのです。顔色も悪く、正気がなく、言葉通りとは思えません。人々は、天薬寮の医博士に診察を依頼しました。それでは、本文を見ていきます。まずは、医師のセリフです。まことにお生まれつきのお弱さです。わけで非人のお疲れを軽んじてはいけません。お席は廃棄のためかと存じまする。何かお薬の他のご地方でもと問うと、明るくご快活に追わせられるのが何よりです。その他の儀は辞意としても辞と申し上げにくい。ただご検察を仰ぐしかございません。自足の面々は黙ってうなずき合った。そのことは暗々に誰もが思いながら口には出せないでいることだった。長官元年3月開元の今年で、陛下はまだ21歳というご若年に過ぎない。それなのに先には出家された中宮種子の君が終わりだったし、その藤壺の後へは今先の関白忠道の娘で現職の右大臣元座での妹藤原の育子が次の中宮となっておられる。萩野との老と老を隔ててその藤壺と向かい合っているのが古貴殿であり、ここは言うまでもなく皇后のお住まいであった。二代の妃と世上から上げつらわれつつ、この江原の大宮御所からここへ受代された皇后忠子は、御妻二条より五つもお年上であられたから、ちょうど26におなりになったはずである。女の26、男の21というご夫妻の女かが、どういう形のものになるかは、さして下々と異なるところはないであろう。また、陛下の御通いが藤壺よりも古貴殿へ足しげく向かわれることも、これまた改めて言うまでもない。ちょうど姉君の宮と弟君の宮のような。古貴殿の女房たちはお二方の御睦まじさを仰いでは、折にふとそうささやき合ったりした。御父後白河のお心に背き参らせてまで火のような恋をおとげになったことだけに、古貴殿のお記載に対する陛下の惜しみなきご長考は言うまでもなかったが、いつかそれにも増してお妃の忠子も我が妻の二条を愛しく思い染められて、縁王の御ちぎりの深さは、そばちこを使えまつる女房たちにも、折には寝たき思いをどうしようもないほどであった。とはいえ、皇后忠子は、どこまでも聡明なお方であったから、かの玄宗皇帝と、楊貴妃との情事を歌った伯楽天の、春草短きに苦しみ、非多幸しておき、これより君王、早く調せず、とあるようなご業績は決してなかった。むしろ、いかに夜は夜を、お二人きりの者としてお過ごしになっても、明日はつとに御右嫁をお勧めして、祖廟のご日配と祭りごとのお勤しみを欠くことのないように、常に二条を励ましておいでになった。さて、体調の優れない二条天皇と、それを支える忠子です。天皇の側近の中には、院政を廃するべきだという考えの者もいました。国に二つの政府があるような状態は、国家の悲劇を生むものである。という論に二条天皇自身も賛同していました。昼は院の勢力との間で政治上の進路を感じつつ、夜は妃である忠子に慰められている。そんな二条天皇でしたが、病にその体は蝕まれていきます。永満元年梅雨の頃、とうとう病魔にこもって伏せってしまいました。一方その頃、清盛は相変わらず精力的に動いていました。それでは再び本文を見ていきます。永満元年、清盛にとると例の大和田の泊まりを踏査して厳島参りを果たしたあの年から、ちょうど今年までに3年半を経過している。その間の彼の変化は大きい。いや、彼の成長と言おう。人間の本当の成長とは、誰も気のつかないうちに土中で眠っているものである。人が言い生やすのは地表の茎や 花でしかない。ではその3年半彼はどういう努力をしていたか。おそらく大和田の泊まりから福原一帯を日宋貿易の港一となすために、例の熱中壁でマガナヒマガナ五条の万木などの周知を集めて何十遍となく協議もし、福安の訂正やら再倒査などに不当不屈の努力を励ましていたに違いない。その結論として、
あの荒磯を良好とするにはどうしても築港を築くことだが、とても資材でできるものではない。
後白河にはそんなご興味もないことは知れすぎている。上皇のご希望は他にある。思いのまま政権をお取りになりたいご執着のほかはあるまいと伺われる。とすれば朝廷に創生してこの国家的な事業を達する以外に方法はない。上皇が清盛の平家に連々たるお心のあるように、朝廷の承継も皆清盛のそれをほかへ失うまいと気心を使っていた。清盛は院からも朝廷からもその意味において粗略にされていない。
悪くはあるまい、国のためだ。
清盛は招かれる方へいつでも自由に思考していた。この柔軟性をもって朝廷にないない創生を仰いでみた。彼の二つの恋のうち朝廷はその一つを容易に許した。朝廷の荘園であるところの福原地方を清盛に賜ったこと、それである。けれど港湾開発の巨額な公費を見越して朝廷が国費を支出されることはまるで問題にされなかった。
そも六原殿が何を夢見て。
部門の平家が異国との交易に勝利の策を案ずるとは。
清盛どもにも似つかわしからぬこと。ただ福原の地に別荘と言われるなら話はわかるが、
などとほとんど天井の一昭和にされたに過ぎないが、清盛は失望の色も見せなかった。
よし、自力でやる。
これはかえって彼の意志を励ます拍車になった。上皇は人づてにお聞きになって、
創生を入れるためとは口実であろう。平家の加藤度は皆再開の国々にある。おそらくは平家の平成を常備するための経緯に違いない、
と穏やかならぬ見景色でつぶやかれた。そばに藤原諸光といって、今は発退して最高法師と呼ばれている院の長身がいた。
誠にご敬願です。
と西光も同様な意見を述べた。ところで、今回からこの新平家物語連続講義は石船の巻に入っていきますが、作者である吉川英治氏はこの感銘について次のように語っています。今度の石船の巻も説明しては面白くなくなるが、神戸開港の先駆を成した清盛の京ヶ島港の下りを菅の名としたものである。あの時代に築港という至難な事業をあえて起こして、日宋文化への大きな交流の門を開いた清盛の国際的意欲は、それだけでも稲荷と言っていい功績かと思う。ところが古典平家やその他の書本にも、彼のそうした反面はほとんど没却されている。福原の雪の御所は彼の単なる逸落と政治的な逃避場所にしか書かれていない。石船の巻の感銘は多少彼の真珠をシンボルしているかと思う。さて、この言葉の意味するところはこの先を読み進めていくことで徐々に分かってくると思います。本日の授業はここまでになります。